以前、説教の中で、私はガーデニングと、家庭菜園をしているというお話をいたしました。愛情を込めて、苗を植えてまた種をまき育てるお花や、野菜というのはやはり、大切なものであります。この2年間というのは、新型コロナウイルスの影響があって、何日か家を空けるということはできませんけれども、以前は、数日間、家を空けるときというのは、信頼をしている、ご近所さんに、お花や、野菜に水をやってくださるなどお世話をすることをお願いをしていました。信頼できないご近所さんというと、失礼になってしまいますが、あまりお付き合いがないとか、この人はちょっとという人に、お願いをして、枯れてしまったりすると、大変なことになってしまいますので、この人なら安心してお願いができる、そういった方に、お花や野菜の、管理をお願いをするわけです。でそして、家に帰ってきた時にはそのお世話をしてくれたそのご近所さんに、感謝の思いを持って、お礼の挨拶に行きます。さて、イエス様が、例え話で、語られますこのブドウ園の主人、このブドウ園の主人というのは一節を見ますと、非常に、愛情を込めて、ブドウ園を作ったことがわかります。ある人がブドウ園を作り旅に出たと書かれているのではありません。ある人がブドウ園を作り、花器を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出たと書かれてあります。手間暇かけて、愛情を込めて、ブドウ園を作りました。そこまで愛情を込めて手間暇かけて作ったブドウ園ですから、本来であればこの主人が、自分でブドウの栽培をして、ブドウを育てたかったと思います。しかし何らかの理由で、旅に出なければならなかったのです。そこで、この人たちだったらきちんとお世話をしてくれるだろう、大切に育ててくれるだろう、そういった信頼できる農夫たちにブドウの栽培を任せたのです。きっと旅に出ている間、この主人は農夫たちが愛情を込めてブドウを育ててくれて、たくさん実がなって、収穫ができる、そのことを想像していたでしょう。ブドウというのは苗木を植えてから収穫ができるようになるまで、3年かかるそうであります。桃栗3年柿8年と、言われますが、ブドウもすぐに収穫ができるわけではありません。主人の旅の長さを思いますし、収穫を待ち焦がれる主人の思いもよくわかります。 まあ、ようやく待ちに待った収穫の時期になって、まあ、主人はしもべを使わします。まあ、それは農夫たちが収穫をしたまあブドウを受け取って、そして農夫たちに必要な賃金を払い、一生懸命お世話をしてくれて、たくさん実をつけさせて、そしてたくさん収穫をしてくれた農夫たちにお礼を言うためです。しかし、農夫たちに、まあ、袋叩きにされて追い返されてしまいました。主人は根気強くしもべたちを送り続けました。しかしあるしもべは侮辱されて、ついには殺されてしまう始末であります。それでも主人は諦めません。愛する息子なら敬ってくれるだろうと最後に遣わします。しかし、その愛する息子、大切な息子すら農夫たちに殺されてしまいました。さて、このブドウ園の主人はどうするだろうか。イエス様は問いかけるのです。まあ、私たちはこの物語を読むとき、なんて自分勝手でひどい農夫だろうかと思います。そして、まあ、イエス様が言われますように、農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いないというのは、まあ、それは、まあ、やむを得ないことかなとも思います。ただ、では農夫の立場になるとどうなのかというのを、まあ、考えてみたいと思うのです。まあ、農夫たちは、まあ、主人からあなたたちなら大丈夫だろうと、まあ、信頼をされてブドウ園の管理を任されました。晴れの日、雨の日、風の強い日、暑い中、また寒い中、朝に夕にブドウの栽培に励みます。それはたくさん実をつけてたくさん収穫すると主人が喜んでくれるからです。主人の期待に応えるために頑張って栽培をします。まあ、それが月日が経つうちに自分たちが汗水流して栽培したのだから自分たちのものにしたい、その思いが、その欲望が芽生えてきてしまったのです。こんなに頑張っておいしいブドウができたのに、それを主人に渡すなんてもったいない。そうなると主人から送られてくるしもべというのは、まあ、邪魔な存在であります。自分たちのブドウを苦労もしていないしもべに渡すことはできません。しもべを送り返し侮辱をし、ついには殺してしまいます。主人の跡取り息子が、まあ、のこのことやってきます。まあ、これは ブドウ園を自分たちのものにする、千載一遇のチャンスとばかりに、跡取り息子を殺してしまいました。跡取り息子を殺しても、ブドウ園は農夫たちのものにはならないのですけれども、ブドウだけでなく、ブドウ園も自分たちのものにしたい。その欲望の虜になって、真実が見えなくなってしまった農夫たちは、大きな過ちを犯すのです。イエス様のこの例え話をこのように主人の視点とまた農夫の視点で読みますと、それぞれの思いというのがよくわかるのではないかなと思います。主人の立場であれば、大切なブドウ園を信頼していた農夫たちに任せたのに、彼らに裏切られ、ブドウ園を乗っ取られました。さらには、しもべたちが殺されて、最愛の息子を殺された。その主人の悲しみというのも、私たちによくわかります。そして一方、農夫たちの気持ちも、その立場になってみると、よくわかるのです。こんなに頑張ったんだから自分のものにしたいのです。自分のものにしたい欲望に支配をされて、大きな勘違いをしてしまうのです。人の欲望というのは尽きることがありません。自分のものにしたい、自分さえ良ければいい。この農夫たちというのは、私たち人間の姿であるということを、思わせられるのであります。イエス様はこの例え話で、ブドウ園の主人というのは神様のこと、ブドウ園というのはこの世界のこと、農夫とは神の民、イスラエルの民、しもべは預言者など神様が使わしたもの、そして愛する息子はイエス・キリスト、イエス様ご自身のことを表していると言われております。神様が愛を込めてこの世界をお作りになって、神の民、イスラエルの民を愛してくださり、信頼をしてこの世界を任せたにもかかわらず、この世界を自分のものにしたいと欲望に駆られてしまい、神様に背き、また預言者の言葉に耳を傾けず、ついには愛する一人子イエス・キリストを十字架につけて殺してしまうのであります。そしてイエス様を十字架につけたのは、農夫に例えられたイスラエルの民だけではありません。神様に背き、神様を悲しませる私たちも同じなのであります。それは、さて、このブドウ園の主人はどうするだろうか。このイエス様の問いかけというのは、これは、私たちへの問いかけなのです。このブドウ園の主人はどうするだろうか。 私たちはこの問いかけにどう答えるでしょうか。そして神様は罪人の私たちをどうされるでしょうか。本来でありましたら、イエス様が言われる農夫たちのように、退けられなければならなかったでしょう。しかしイエス様は旧約聖書の詩編の118編の22節と23節を引用されて、その答えは聖書に書いてあると言われるのです。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。隅の親石というのは、石杖として建物の隅に置かれる土台の石、あるいは建て上げた建築物の最後にはめる要石のことであると言われています。そしてそこからなくてはならない大切なものを表すのであります。イエス様はご自身を捨てられた石であり、隅の親石であると言われるのです。それはイエス様の十字架の死というのは、ブドウ園の外に捨てられた息子のように、単なる処刑に過ぎない。そこに何も大切なことも見出せない、無駄死にのようにしか見えない。けれども、その十字架の死こそが、さらには十字架の死からの復活こそが、神様が私たちを救ってくださるために、なくてはならない大切なものなのであります。こんなに驚くべき不思議なことを、父なる神様はなさったのです。しかも、すでに聖書にその恵みは書かれてあるとイエス様は言われるのです。農夫たちと同じ罪人の私たちを愛してくださる。十字架と復活の救いという、その驚くべきばかりの恵みが、私たちを愛してくださる神様の愛なのです。神様の大きな愛によって生かされている私たちであります。だからこそ私たちは、神様が大きな愛を持って作られたこの世界に生かされる中にあって、謙虚に感謝を持って神様の喜ばれる歩みをしていきたいと思うのであります。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、私たちはこのイエス様が語られた農夫たちのように、あなたに背き続け、そしてあなたを悲しませる本当に罪深い愚かなものであります。しかしあなたはイエス・キリストの十字架の死と復活を罪の親石として、驚くべき大きな御業を、不思議な御業を成してくださいました。 私たちを罪から救ってくださいました。感謝をいたします。私たちを愛してくださるこの愛に私たちは感謝を持って、あなたの御心にかなう歩みを、あなたが作られたこの世界の中にあって成していくことができますように導いてください。この祈り、私たちの救い主御子イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。